ということで、今日は何の話だかというと、今、コロナの感染、COVID-19 の感染拡大が、また大変なことになっているということで、達也さんには、その COVID-19 の現在の、状況とともに、春学期、イリノイ大学どうなるか、ということと、2021年を振り返って、といった話から始めていきたいと思うんですが、達也さんから見て今はどんな状況になってるんですか？初めて聞く人もいると思うんで、お願いします。
そうですね、そのアメリカに関して言うと、やっぱりそのオミクロン株の感染拡大っていうのが、この12月に入ってから、急速に広がっているということで、例えば今日ちょうど出たその CDC の最新のデータだと、アメリカ国内のここ最近の1週間、12月の19日から25日までの間の1週間の COVID のその新規陽性者のうちの大体7割弱ぐらいが、オミクロン株だったんじゃないかというふうに推定されているということで、ほぼもうデルタ株にとって変わって、オミクロン株が支配株になっているというような状況になってます。で、それに伴ってやっぱりそのオミクロン株の感染力っていうのが、デルタ株に比べるとかなり強いってことが、分かってるので、それに伴って感染者数が急増するっていうことが、シャンペーンアバナ地区に限らず、アメリカ全土で起きてるっていうのが現状ということになると思います。
で、それが地域によってその入り方は多少差はあるかもしれないけども、少なくともシャンペーンカウンティに関して、あるいはイリノイ州に関してはもう同じぐらいオミクロンが70%とか広がって。
というのが今のその CDC の、これはただ実際のその検査データに基づく推定じゃなくて、モデルが少し入ってるんですけど、というのはそのオミクロン株だっていうのを確定するのに、通常の PCR 検査だけではなくて、その遺伝子シーケンスのその分析をしなければいけなくて、その結果を確定するのに大体その1週間から2週間ぐらいタイムラグがあるっていうふうに言われてるので、その直近の2週間分ぐらいはその CDC のモデルで推測をされているものですけど、ただそのモデルの推測の最新のデータだと、そうですね、50%から70%ぐらいっていうのが、イリノイ州のあたりでもオミクロン株だろうというふうには言われています。でもあとはその検査データそのもの、その PCR のその陽性者数のその増え方とかっていうのを見てると、その過去のそのデルタ株とか他のその変異株では、見られなかったようなスピードでやっぱり増えている地域っていうのは、イリノイ州全体としてもそうですし、シャンペーンアバナ地区、あるいはその UIUC のキャンパスに関しても、その過去に見たことがないようなスピードで陽性者数が増えているので、そういうことをもろもろ踏まえると、やっぱりもうその過半数っていうのはオミクロン株なんじゃないかってことは、推測はできると思うんですけど。
サンクスギビングの後に増えた時は、ああ、やっぱりあの時みんなが集まったからだなとか思ってたんですけども、その後も急激に増えてますが、その急激度っていうのは日本から聞いてる人とか他のところではイメージできないかもしれませんが、数字とかで言うとどの程度増えているんですか？
そうですね、サンクスギビングの直後にその増えてたのは、おそらくまだ当時はオミクロン株はそれ入ってなかったと思うんで、デルタ株が、でそれでそのサンクスギビングの、その家族の集まりとかの時にその拡散した分が、コミュニティの中で、増えてたっていうことだったんですけど、当時で言うと、例えば UIUC の検査データっていうのがやっぱり一番信頼できるっていうのは、その要するに同じ時期のうちにその大きくその検査戦略が変わることなく、その一定の検査戦略で一定してその実施されてるんで、比較がしやすいんですけど、その UIUC のデータを見てると、例えばそのサンクスギビングの後、2週間ぐらいで、数、その陽性数で言ったら、2倍とか3倍ぐらい、2週間で2倍から3倍ぐらいに増えてるっていうぐらいの、その増加速度だったんですけど、この直近の、特にその UIUC の秋学期が終わった直後なので、12月の17日、18日ぐらいから、ここまでの10日間ぐらいを見てると、例えば陽性率で言ったら、もう本当に5倍、6倍、この10日ぐらいの間で5倍、6倍っていうようなことになってるので、明らかにその過去のピークとは速度が全く違うってことは言えるのかなと思いますね。
例えばイリノイ大学の場合だと、今もホリデーで人が少ない時期だと思うんですけども、それでもさっき見た感染者数の統計だと、一番最近の日で138人って出て、ラスト7デーズで500人っていうふうになっていて、 で、ポジティブレートっていうのが、陽性者率が 9.73%、セブンデイズでも 5.66% って、こう、それ見て、私はすごく びっくりしたんですけど、この陽性率も高いし、人が少ないはずなのに、これだけの人が感染しているっていうこと、それはかなりですね。この人数で、
そうですね、そのシャンペーンアバナーとしてもそうですし、 USC としてもそうなんですけど、その学期が終わってからやっぱりその人の数は減ってるんで、多分その検査の陽性数の絶対値で見るよりはその陽性率の方で議論をした方が実態は理解しやすいと思うんですけど、おっしゃられてるように、例えばその UIUC の検査で、まあ、UIUC の検査っていうのは2020年の7月から実際に開始されて、もうその過去1年半分ぐらいのデータが蓄積してますけど、まあ、その中で言うと、例えばその2020年の秋学期の最初の頃っていうのは、その陽性者数がすごい増えたっていう話を、多分この話をでも取り上げたと思うんですけど、その当時の陽性率っていうのが一番高い日でも、その平均ではなくて、そのマックスの1日あたりのマックスで言っても、まあ 2% 台とかだったことを考えると、まあ今のその 9% 10% みたいな数字がこう連日出てくるような状況っていうのは、かなりその特殊な状況だろうと思います。
シャンペーンカウンティーも人口が20万人余りで、今、今現在で陽性者だと確認されている数がもう3000近くになってますよね。
はい。はい、
でも入院している人の数はそんなに急激に増えているわけではないけれど、去年のクリスマスの時に達也さんに出演していただいて、その時も600何人とか700人程度だったので、ずいぶん1年前と比べても違うなと思うんですが、この、陽性率とか数の変化っていうのは、実際に、人々のなんていうかな、暮らしとか状況にどんな影響を与えてたりするんですか？
そうですね、まずその社会的な影響っていう点で言うと、例えばその州とかその自治体がやっているその社会的な感染対策の規制の内容っていうのは、実はそのイリノイ州でもそのシャンペーンアバナ地区でも過去多分1年ぐらいで大きく変動はしていなくて、で多分だからデルタ株 そのピークが来た時に、そのイリノイ州全体でその屋内のスペースでのマスクの着用を義務化するっていう、その大きなその一つステップはあったんですけど、まあ、その内容っていうのももうここ半年間ぐらい、その今年の夏からまあ変化はありませんし、まあ、あとその他 その社会的な感染対策っていうことで言ったら、多分その例えばそのレストラン その人数制限とか、そのビジネスをその閉鎖するとかってことは一切新たな対策というのはこれまでのところ打たれていないので、まあ、どちらかというとその社会的にその活動の規制、ビジネスの規制をやりましょうという方向の対策じゃなくて、よりその英語で言うとなんかファーマスーティカルな対策をっていうふうに言うんですけど、要するに例えばワクチンであるとか、うん、あとはその、まあ、飲み薬の承認をして、それを病院にちゃんと巻きましょうとか、まあ、あとはその州内、最近そのちょうど今週の月曜日にその州知事がまあ会見をして、追加の対策ってことを発表してましたけど、まあ、例えばその州内 その、州が営業している経営しているその検査場 の営業時間、営業日をまあ拡張しましょうとか、まあ、あとはその一部 その地域的に病院のスタッフの数が足りないところにその州兵を派遣して、それでその支援しましょうとか、まあ、そういうよりその医療側 その対策っていうのを重点して取ろうということを州としては今やってるという段階なので、あんまりその社会的にその影響が大きくあるような対策というよりは、まあ、そういうそのコロナウイルスそのものに対するその医学的あるいはその公衆衛生的なその対応っていうのに力を入れてるっていうのが現状だと思いますね。
ああ、それがなんていうかウィズコロナの体制にのなんですね、アメリカの。そのさっき言われた、フォーマスーティカ、これはリュウタさん日本語で訳するとなんて言うんだろう、私この英語知らなかった。
なんでしょうね、直訳すると医薬品的なっていう意味ですけど、
うん、そういう意味合いはそうですね、はい、
なんか対症療法という感じですね。じゃあこの1年で一番変わったことは、ワクチン接種がちょうど1年前から始まって、それがある程度普及したっていうことですけども、 その、シャンペンカウンティイリノイ州の場合はワクチン接種っていうのはどういうふうにこの1年で進められて、それが効果があるっていう形になって見えてきてるんでしょうか。
そうですね、ワクチン接種に関してはそのアメリカでそのワクチンが最初にそのファイザーのワクチン の, その緊急使用許可が出たのが2020年の12月の半ばっていうことで、その緊急使用許可が出て2020年の年末ぐらいからまずはその医療従事者、病院で働いている人たちにまずはその接種をする。でその後その高齢者、基礎疾患持ちの人っていうふうに徐々に対象が広がってきて、で多分シャンペーンアバナ地区に限って言うと2021年今年の3月4月ぐらいにもう基本的には全員受けれますよっていう、要するにその需要と供給のバランスで言ったら需要の方がだんだん上回り始めてますよっていう状況になって、その後2021年今年の5月6月ぐらいまでその接種がまあ順次進んでいたっていうような形だったと思うんですけど、その6月ぐらいにその頭打ちになって、そこからその州の政府とかあとはその自治体もかなり力を入れて、できる限りそのワクチンの接種率を高めようということで、そこからそのじりじりと増えてきてるっていうような形にはなると思いますね。あとは最近の出来事でいうとそのアメリカだと11月から5歳から11歳の子どもにも接種ができるようになったっていうニュースもあったりして、そういうふうにその接種対象が大きく広がると、その段階でまた多くの人が接種をして接種率としては少しバッと上がるっていうような形で推移をしてきてると思います。でそのワクチンの接種がその例えばシャンペーンアバナ地区に限って言った時にその例えば陽性者数とか入院患者数にどう影響を与えてるかっていうのはちょっとその陽性者数だけで見るとちょっとそのいろいろ難しいところがあるっていうのはその例えばデルタ株なりオミクロン株だとそのブレイクスルー感染のまあ話があるので、直接そのワクチンの接種率が高くなったからじゃあもうそのピークが起こらないってそういうことでもまあないと思うので、なかなかその評価は難しいところだと思うんですけど、例えばシャンペーンカウンティー内での その入院患者数とその陽性者数の比率、要するにその陽性者1人出るたびに何人ぐらいその入院しますかっていう率で、例えば議論をすれば例えば2020年の秋、要するにそのワクチンがの接種が始まる前に一度ピークがあったんですけど、その時のピークと比べると、明らかにその感染者1人当たりの入院患者数としては減ってるっていうようなことは見えると思う、
重症化はかなり弱まったっていうか、そういう意味でワクチン接種っていうのが効いているけれど、ワクチン接種の体制は十分整っているけど接種率は、60何パーセントぐらいで、今1回目受けた、少なくとも1回目は受けてるって人が 70% 近くなってますが、ある意味それ以上あんまり増えてないっていう、ワクチンを受ける人のニーズ、年齢が広がった。で、その分、受ける人も増えた。だけど、一定のパーセントの人は受けない。受けないっていう、
そう。
なんていうか、
そうですね、
決断なんですね。受けないって。そういう、その3分の1の人はワクチンを受けないっていうのは、何かどういう、こう判断というか動きが現れてるんでしょう。例えば場合によっては受けに行くのが遠いとか、あるいは場合によってはワクチンそのものに対する、フランスとかでもすごくアンチなワクチンにの運動とかあったりとか、ここ出演してくださるさやかさんとかが時々、メッセージをフランスからくださるんですけど、そういう意味でアメリカのワクチン接種に対する人々の動きっていうのは何を表していたりするんでしょう。
多分一言で言ったら本当に多種多様だと思うので、なんか一括りにこうだっていうのは難しいと思うんですけど、例えばだからシャンペーンアーバナのこの本当にその中心部に住んでる人たちの視点からしたら、その例えばその薬局が遠くて打ちに行けないとかそういう理由っていうのはまずありえないわけじゃないですか。でも一方でシャンペーンカウンティーも広いので、もっとその田舎の方 の, その農業関係でこう栄えているような地帯とかに行くと、やっぱりその 最寄りの例えばなんかウォールグリーンとか CVS とかそういう薬局まで車で1時間かかりますとかそういう形になってくるとまた全くその状況というのは変わってくると思うんですけど、まあ、でもそれはまああの一例ですよね。その要はワクチン接種会場へのアクセスっていうのは一つの要因ではあるんですけど、まあ、それだけではまあ間違いなくなくて、まあ、例えばそのアメリカ人の人たちの中にはそのビーガンみたいな人がいたりして、まあ、そうするとその例えばもう普段からそのワクチンだけじゃなくてその風邪とかになっても薬は飲みたくない飲まないっていうそういうポリシーの人もいたりするので、まあ、そういう形になるとまたあの接種っていうことに対してはやっぱ躊躇するってこともあるでしょうし、まあ、あとはその大学でもよく言われてるのはその宗教的な理由、あのちょっと僕は具体的なことはちょっとわからないんですけど、その宗教的な理由でその体にそういう注射とかできないような人、そもそもその大学の唾液検査ですらしたくない人とかっていうのもいるっていう話を聞くので、そういう理由もあると思いますし、で、まあ、あとはそのこの前 の, その大統領選の話ではないですけど、やっぱりその共和党、特に共和党の支持者の中でも特にそのあの強いそういうなんかより偏ってる、まあ、あの共和党の支持者の人たちっていうのも、まあ、一握りだと思いますけど、まあ、やっぱりいたりすることはあると思うので、まあ、そういう人たちがそのワクチンに対してまああの抵抗してるっていうのはケースもあり得ると思いますし、まあ、いろんなパターンがまああるんじゃないかと思います。
そのいろんなパターン自体が何かアメリカっていうか少なくともシャンペーンカウンティーとかイリノイ州でも多様性が認められているっていうことでもあるのかなと思うんですけど、